詩編の68編、いつものように奇数節を私がお読みしますので、皆様は偶数節を、声合わせてお読みください。少し長い、詩編ですけども、比較的ですけどね、一節から最後までお読みしましょう。ちなみにですけど、聖書の中には三位一体という言葉は出てきません。三位一体という言葉は、ある意味神学用語というか、その神、父なる神がおられ、御子イエスキリスト、子なる神がおられ、そして聖霊の神がおられる、その三者おられるわけですけども、神がね。で、その三位、三つの位は、そのすべて一つからなっているという、ことを説明しています。創世記の一章を見ても、そのことは書いてありますし、聖書をいろんなところを通して、私たち、この三位が、一体であるということを見ることができます。でも三位一体とか、英語だとトリニティとかという言葉は聖書には出てきません。で、この詩編の68編は、その、三位一体というか、特にその神、父なる神と子なるイエス・キリスト、神が、イコールだということをたくさん見ることができます。その視点から、この長いですけども、一緒に読みながら、あ、ここにもこう書いてあるな、ああ書いてあるな、そういうふうに、気をつけながら読んでみるといいと思います。では、早速読みましょう。詩編の68編。指揮者のために、ダビデの賛歌、歌。神を立ち上がってください。神の敵は散り失せよ。神を憎む者どもは見前から逃げ去れ。しかし正しい者たちは喜び、神の御前で子踊りせよ。喜びを持って楽しめ。みなしごの父、やもめの裁き人は聖なる住まいにおられる神。神よ、あなたが見た目に先立って出て行かれ、荒れ地を進み行かれたとき。神よ、あなたは豊かな雨を注ぎ、疲れ切ったあなたの譲りの地をしっかりと立てられました。主は御言葉を賜る。良い訪れを告げる女たちは大きな群れを成している。あなた方は羊の檻の間に横たわり、檻の間に横たわるとき、銀で覆われた鳩の翼、その羽はきらめく黄金で覆われている。神の山はバシャンの山、峰々の連なる山はバシャンの山。神の戦車は幾千万と数知れず、主がその中におられる。市内が聖の中にあるように。褒むべきかな、日々私たちのために重荷を担われる主、私たちの救いであられる神。神は必ず敵の頭を打ち砕かれる。己の罪過のうちを歩む者の毛深い脳天。
主は仰せられた。私はバシャンから彼らを連れ帰る。私は海の底から連れ帰る。
それはあなたが足を地に染めて彼らを打ち砕くために、あなたの犬の舌が敵からその分け前を得るために。歌う者が先に立ち、楽人が後になり、その間にタンバリンを鳴らして、乙女らが行く。そこには彼らを導くマッシのベニヤミンがおり、その群れの中にはユダの君主たち、ゼブルンの君主たち、ナフタリの君主たちもいる。エルサレムにあるあなたの宮のために、王たちはあなたに贈り物を持ってきましょう。施設らはエジプトから来、クシはその手を神に向かって急いで差し出す。昔から糸高き天に乗っておられる方に向かい褒め歌を歌え。聞け、神は御声を発せられる力強い声を。神よ、あなたはご自身の聖なるところにおられ、恐れられる方です。イスラエルの神こそ、力と勢いとを御霊にお与えになる方です。褒むべきかな、神。神についての説明がたくさんあります。一つ一つちょっと追っていくと、少し量が多くなるんですけども、例えば4節にあるように、神に向かって歌い、皆を褒め歌え、雲に乗って来られる方のために道を備えよ。その皆は主。で、将来雲に乗って来られる方がおられるんですよ。まあ、イエス・キリストです。でも、その皆は主ってなってるんですよ。下に見てみると、ヤハですね。で、黒い主ですから、その神の名前がここに使われてるわけですね。だから、巫女はキリストであって、その、父とは違うんですけども、神というふうに言われていて、そして、その、主という名前も、ここで、その、振られてるんですね。まあ、イエスというのは、ヤーウェイ、主は、その主は、救いだという意味ですから。また、19節にあるみたいに、日々私、本べきかな、日々私たちのために重荷を担われる主って、私たちの救いであられる神って。私たちの重荷を負ってくださるのは、イエス・キリストですよ。誰でも疲れていて重荷を負っている者は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。で、首輝を負うということは、その私のにも全部何もかもその一緒になってイエス・キリストの首輝、この首に、この首輝を、負って、そしてその一緒に歩こうって、そして私から学びなさいって。私の首輝は負いやすいよ、そして軽いよって。私の思ってる、そのいろんなその重いものを、悩みとか苦しみとか、そういうのを全部イエス・キリストの肩に乗っけていいよって、私の元に来たら私がそれやってあげるって。じゃどうやってまっすぐ歩むか教えてあげるよって。私は優しくて減り下っているからおいでって。そしたら、あなた方はその心に平安が来るよって。平安を得るよって。それはイエス・キリストがなさるんですよ。でもここでは神と言われています。またその前に18節には、あなたは糸高きところに登り、取られたものを虜にし、人々から貢ぎを受けられました。顔面な者どもからさえも。神であられる主がそこに住まわれるために。で、私はそのイエス・キリストを知る前は、その罪によって囚われたものだし、また顔面な者でしたよ。でもイエス・キリストを知ってからは、 その、もちろんまだ肉があるから、完璧ではないんですけども。でも何とかして、この、まあその何とかしてというか、このイエス・キリストに従っていこうと、この追求している限りにおいて、私はその罪に捕らえられないんですよ。もうもはや捕らわれ人ではなくて、私は自由なんですよ。キリストにあって。そこに行ったりもするんだけど、罪を犯してしまったり、神に従えなかったりもするんだけど、そこにはまることはないんですよ。昔のように。顔面の中にずっと留まって、神なんか知るかって言わないんですよ。うちに与えられている聖霊によって。で、神であられる主がそこに住まわれるって、その一人一人に私たちのうちに住まわれているのは聖霊ですよ。聖霊が私たちに住んでくださってるんですよ。神であられる主がね。神という方は、その、三味おられて、三者おられて、でその、それぞれの役割を持って私たちに関わってくださるんですよ。父なる神として、私たちがその祈るときに答え、その聞いてくださって、答えを与え。またイエス・キリストとして、私たちにその罪、私たちの罪をあがなってくださったり、またそこから自由にしてくださったり。また聖霊によって、その神が確かにおられるということを私のそのうちに、その、確信することができ、また日々神に従っていくことを、また日々その自分の重荷をイエス・キリストに負っていただくために、その私を導いてくださったり、私を励まして私に信仰を与えて、そしてその神を愛することを、そのチャレンジしたり、励ましてくださったり。神が常に私たちの周りにおられて、私の周りにあなたの周りにおられて、そしてうちにおられて、そして私を導いてくださるんですよ、この常しえに向かって。力強さを持って、ここに書いてあるような。その神が、私のことを、あなたのことを愛してくださって、その神が、私と共におられ、その神が私のうちに住んでくださり、その神が私の罪の贖いとなってくださって、永遠に導こうとしてくださってるんですよ。この方と共におられるのであれば、私たちは安全ですよ。この銀の翼、金で覆われた翼のようにね。そして私たちは常にこの方にあって、その神を褒めたたえることができるはずなんですよ。どんな状況の中にあったとしても。と、ますますその、この神のことを知っていくことができますように。この神に愛されていることを知ることができますように。